オイルセラピーでバラ色の人生、宇宙とつながるミオラジオ。こんにちは、オイルセラピストのミオです。本日は特別ゲストをお迎えしています。岡野よし子さんことよっちゃんと私呼びしてるので、このままねよっちゃんと呼びさせていただきます。よっちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ね、なんでゲストに来ていただいたかっていうと、6月30日にね、クジャククラブで出口鬼三郎の妖腕の水を飲む会っていうね、みんななかなか出口鬼三郎妖腕何何お水を飲む会って多分大体の人なると思うので、ちょっとよっちゃんにね、ご紹介、よっちゃん自身の紹介も含めて少しお話ししてもらおうかなと思って来ていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずね、よっちゃんですよ。よっちゃんも不思議な方なので。
そうですね、私自身は不思議だと思ってないんですが、
いや十分不思議ですよ。
十分不思議ですかね、うん。
なんかね、きっかけはそのクジャククラブで、来ていただいてね、つながって、そこから山梨に一緒に行ったりとか、先月は、それこそ、大峰山の方にね、二人で行ってきましたよね。
行ってきました。楽しかったです。うん、あれを楽しいと言える人間はそうそういないんでしょうけど。
そうなの。だからお誘いがね、そうそうできないんですよ。何の楽しみがあるのって感じだからね。
そうですね、うん。普通にね、なんかよくわかんない、なんか山登ってね。
で、お祈りして、
で、
ね、ご飯は別に適当なんで、
うん、
で、朝から早いしね、なんか体すっごい疲れるし、みたいなね。そう。でもすごい楽しかったです、その当時はね。ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
そう。で、よっちゃんね、もう、よっちゃん自身が妖腕を持ってらっしゃるんですけども、はい、まずよっちゃんのお話として、神様とお話できるじゃないですか。
そうですね。
うん。
はい。喋ってますね。ただ、皆さんが思うような、こう、会話が常に成り立ってるっていうわけでは私はないんですよね。一言二言ポンと言われるだけで、うん、自分で今のは何なんだろうって、
うん。
噛み締めて考える。
なんかそういうもんですよね。だいたいチャンネラーさんと聞き方も、うん、人間とね、喋るようにじゃなくって、なんかヒントみたいなのしかくれないってね。
うん。そうなんです。
やっぱり自由意志みたいのがある程度尊重されてるのかもしれないですね。
それもあるし、結局考えろってことなんですかね。
あ、そういうことなんだ。
すごく私教わったのは、一つのこう指示とか言葉に7つの意味があるって言われてるんですよ。神様からの、言葉には。7つって思った時に、そう、ちょっと話それるんですよ。ちょっと、
あ、全然 OK です。
6月1日に、石川の白山姫神社に行った時に、
はい。
正殿参拝してたら、この巫女さんバイトだって言われたんです。
え？何それ？
でも私はバイトだって言われて、バイトなんだって、その時は普通にただ単にバイトさんなんだ、と思ってたんですけど、今朝になって、バイトイコール誰でもできるから私もやれってことっていうのを一個意味として受け取って、じゃあ、あと、今ので2つだから、あと5つはどんな意味があるんだろうって今考えてますね。
まあ、だからそれだけ多面的に物事を見なさいって解釈しなさいってことだし、私は神様から例えばもし何かを聞いたとして、それにただただ従うだけだったら、はっきり言って羊ですよね。まあ、奴隷みたいなもんだから、右向け右って言われたら右向きましたでね。だからやっぱり違うんでしょうね。そう、だからそんな風にね、さっき石川県まで行かれて、いろんなとこ行ってますよね。
最近、特に最近そうですね。いっぱい行くようになりましたね。
それもなんか、ここに来いみたいに呼ばれるんですか？
まだそこまでではないですね。ただ、うん、人からここに行った方がいいよとか、ここ良かったよって聞いたときに、うん、無性に自分が行きたくなったりするところに今は行ってますね。うん
うん、でも行くと、ああ、やっぱりそういうことかみたいな。
ありますね、そういうのも、うん。
で、お願い事とかされちゃうんですか、向こうで。そういうもんでもないのか。
うん、ああ、でも、その、白山姫神社では、まあ、いわゆる正殿参拝って、うん、お1日参りに行ったので、いわゆるこう参拝者たちがいっぱいいて、で、まあ、神社さんの都合、まあ、早く言えば人間の都合で、うん、こう、いわゆるご祈祷してる会社さんがたくさん、会社さんしかり、はい、個人しかりいっぱいいて、それを全部読み上げてるのを神様から、これ余計だからやめさせてくれないと言われて、いや、すみません、それは私の権限にはないので、ちょっとそこは。
確かにね。ちょっと待ったーとか言ってやめさせられないですよね。
っていうようなこうご要望は受けたまったりもするんですが、うんうん、まあ、
その要望はちょっと受けられないですよね。
ごめんなさいと言ってきました。
でもやっぱり今この時代ってやっぱり神様方はすごくなんて言うんだろう、人間に対してどういう思いでいらっしゃるんですかね。
そこまでは計り知れない、
計り知れないか。
わからない。
いや、でも、なんか逆にいいですね。なんか、ペラペラ言ってたら、それはそれで、まあそうかって納得できるかもしれないけど、やっぱり見えない世界っていうのは本当に計り知れないっていうことを、わからないんだっていうことを分かってなきゃいけないですよね、
う
ん。
そう、それはね、すごくありますね。で、私以前別の神社さんで、こう、うん、こうなるからって言われて、いろいろ、いつなるんだとかどうなるんだって聞いたときに、細かいことはいらないって言われて、
あ、
教えてほしいって言ったら、もうお前の頭じゃわからないから教えないって言われて、ちょっとショックだったんですけど。
そっか、まあ、でもまあ人間の知恵でもってね、理解できる範疇を多分超えてますよね。
そう、超えて
る。逆にね、その方も説明はできなかったのかもしれないですね。
そう、説明できなかったのもあるんでしょうけど、それ以上に、人のことはどうでもいいから自分のことを頑張れってすごくしつこく言われましたね。自分のやるべきことをやりなさいと。
まあ本当でもそれに尽きちゃいますよね。
そう。
で、これで完璧に終了しましたとか、完璧にっていうことってやっぱ人間って完璧ではないから、
ない、
うん、本当そうですね。いや、そうだから本当ね、よっちゃんの話自体も、もう1時間でも2時間でも聞いてたいんですけども、ね、これ、次にちょっと、出口鬼サプロ、
うんうん、
ね、その要は持つに至ったとかね、その辺の話をちょこっと教えていただきたいんですけども。
うん、私、要はのことは、もうそれこそ持つ3ヶ月ぐらい前に初めて、要はの水を飲む機会をいただいたんですね。うん、
はい。
それこそ、その2ヶ月、だから持つ5ヶ月前に初めて出口鬼三郎という人がこの世にいたっていうのを初めて知って。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。で、知って2ヶ月後にお水を飲んで、
うん、
その3ヶ月後にいきなり、まあ、その方もすごく優秀な霊能者の方なんですけど、うん、その方から突然電話で、最初掛け軸を買ってくださいって、いきなり、はい、ピンポイントで言われたんですよ、うん。で、まあ、普通の生身の人間だし、普通の、うん、小さな我が家なので、
はい、
私が掛け軸を買ってどうするんですかと、その人にかかって、なんで、ちなみになんで私にいきなり掛け軸を売りつけるんですかって、
うん、そうなりますよね。
そう、聞いたら、その方が、いや、出口鬼三郎が私に掛け軸を売れと言ってるから、私はあなたに掛け軸を売ってますって言われて。
そうなんだ。
そうなの。で、まあ、さっきも言ったように、まあ、うん、上の声が聞こえるので、まあ、上からの命には従わざるを得ないかなっていうのと、うん、まあ、実際に、まあ、数十万で、まあ、ちょっと今までのお小遣いをなんとかはたけば買える金額だったので、
うん、それちなみに飾ってあるんですか、それは。
いや、 基本的にはあんまり家では飾ってないです。そういうのが私は飾りたいんですけど、飾ると夫がもう頭痛くなって、掛け軸のエネルギーが強すぎて、具合悪くなるんで、しまっといてくれ と言われ
そうい
る。
う、そうか、強すぎてもう頭痛くなっちゃうんですね。なるほ
合
ど。
わないっていうか、自分のエネルギーと、合わなかったりすると具合悪くなりますね。
で、掛け軸をまずなんか買わされて、まあ出口お兄様自体もそんな昔から知ってるわけじゃなく、
そう
水
なん
飲んで掛け軸をいきなり買わされて、まあ、買わされてって言うとね、あれだけど、それで、洋腕も買えっていうことになったんで
そ
す。
の時に掛け軸が届いた日に掛け軸から、次、洋案来るからよろしくって言われたんですよ。
え、掛け軸から言われたんですか？
そう、掛け軸から言われたんですよ。で、と思って、まあ、ちょっと人間的な感覚で、まあ、そうは言っても3年後ぐらいかな、みたいな、勝手に3年ぐらい、なんか数年単位みたいに思ってたら、1週間後に、またその方から、洋案を買ってくださいってかかってきたので、私の第一声は、早っていう。
そうなんだ。だってその方が、そのね、よっちゃんに売りたい、こう、用は持ってるとか、そういうことも知らないですよね。
いや、その方は、前の持ち主と私をつなぐ役割として、だから
なる
こ
ほ
れを
ど。
この人から買って、この人に売りなさいっていうのを、私だけじゃなくて、結構数多く取り次ぎをしてた時期だったので、
そうなんですね。それでも、じゃあ、洋案も来て。
そうですね。まあ、実際には、そこから手元に来るには3ヶ月ぐらいかかったかな。
でも、洋案もなんか、よっちゃんに、これしてくれとか、なんか要望はあるんですか？
洋案はね、私はあんまり洋案とはおしゃべりできないんですけど、ただ、やっぱり洋案もすごくエネルギーがあるので、最初のうちはしまっておいてほしいって言われたんで、しまってたら、こう、しまってないで出せと言われるので、出すことが多くなったり、先日、まあ、1ヶ月ほど前ですけど、京都の天橋立の里伊勢この神社に行こうと思ってた時に、いきなり、洋庵が連れて行けと言うので、私は荷物になるから置いていきたいと思って、そう、最初連れて行けと言われて、ああ、じゃあ、と思いながらも、直前だか当日に、やっぱり置いてっていい？って聞いたら、やっぱりダメって言うから 仕方なく連れて行っ
連れ
た
て
と。
行って。
経緯があります。
でもまあね、出口の京都の方だからね。なんか、そっちには深いご縁があるんだろうし、行きたかったのかもしれないですね。
そうですね。あと、その2ヶ月ぐらい前に、私、伊勢の外宮に、行くようにっていう、鬼三郎の、カードがあるんですよね。鬼三郎カルタっていう、一人百種っていう 鬼三郎が変装した。そのカードで、伊勢の外宮に行けと出てたので、外宮だけ行くのもったいないなぁと思いつつ、どっかで行かなきゃと思って、で、元伊勢この神社の奥宮行った時に、そこが豊受の狼様が主催人で、あ、だからここなんだ、と繋がった場面でした。
でもね、なんか、行けって言われて、やっぱり素直に行くっていうのはすごいですよね。だって人間側の事情もあるじゃないですか。
あります。
ねえ、だけどもそういうことをこう、なんて言うんだろう。まあそうであっても、行くと決めたら行くみたいなね。やっぱそれって大事ですよね。
やっぱり行くと、ちょっとしたいいことがあったりするんですよね。まあ、それは行かなくてももしかしたらあったのかもしれないけど、こう自分の中ではなんか行ったから、ちょっとした、 ご褒美的にこれが起きたのかなとか、もらえたのかなとかって思う部分もあるので、うんうんうん、
あとやっぱり自分でね、結局行ったら心は納得するんでしょうね。何か分からないけども。
それはありますね。意外とすがすがしいというか、自分が楽しい。
まあそうですよね。行って疲れるだけで、なんかこんなとこ来たくなかったみたいになったら嫌だけども、あ、やっぱり来てよかったんだっていうね。うん。いやでも、この出口鬼三郎って、うん、やっぱり日本の霊能者としてはすごいんですかね。
すごいんだと思います。結構日本の歴代の霊能者の中でも群を抜いてるんでしょうね。私も詳しくはまだよく知らない部分もあるんですけど、ただ話を聞く限りはもう国を挙げてこう討伐しようって言ったぐらい、
まあ、そうですよね。だって投獄されましたもんね、はい、危険人物だって言ってね、
はい、危険人物として投獄され、本部はもう4000発ものダイナマイトで爆破されたぐらいなんで、
そっか。でもそれだけ何かこうね、もう国一個の国に対しても脅威になるぐらいのなんか凄さがあったんですね、
う
ん
うん、そうだと思います。しかもそれこそね、100年ぐらい前に男性が女装して、っていう、ちょっと時代的にはありえない。
そうですよね。なんかその変性男子、変性女子みたいなのはちょっと本かじってね、知ってるんですけども、ただよくわかんないですよね。あ、なんか、そういうことなんだしか分かんなくて、一体それがなぜそうなのか、
そう、
不思議。
ただ変性女子変性男子に関してはいわゆる魂的に男性性が強いか女性性が強いかっていう部分が大きいのかなって私は捉えてますけどね、だから変な話を、我が家の夫婦は性別は、今私は女性で、夫は男性。外見の体はだけど、中身が逆なので、家の中の役割は完全に逆転してますからね。
確かになんかそれはわかる。なんかふわっとね、柔らかいイメージなんだけど、はい、めちゃめちゃこう、デンと座ってますよね。わかる。しかも理数系能だしね。
はい。
そう。あ、なんか、なんでそれね、魂がそうだったら体もそれで生まれてきた方が良さそうなのに、なんかそれが別個に生まれてくるっていうの意味あるんですかね。
なんですかね。今回は今世は今生は女性としての人生を楽しみたかったんですかね。それか女性として何かを経験するためにこの体になったのかなと思いますけどね。
まあそうですよね。意味があって女性だったり男性だったりっていう性を選んでくるんだろうけど、まあでもね、もっともっと上のレベルに行っちゃえば、魂的には男と女ってもしかしたらね、どっちの性も生きてるだろうし、勉強するためにね、
そう、どっちの性も生きてるし、そうそう、先日、あ、そう、私そうやって神様と話せるっていうんで、石川に行ったのはツアーで行ったんですけど、はい、そのツアーの参加者の方から、その、ね、白姫神社の、まあ、ご祭神が、くくり姫様なので、うん、まあ、女性の女神様と一般的に言われてるので、はい、やっぱり綺麗な女神様なんですかって言われるんですけど、
うん、
いわゆるこう、話とかでは、ね、女性の女神様とか男性の、うん、って言われてるけど、私的にはエネルギー的にはそういう優しい系とか、こうちょっと怖い系とか強いとかっていう風なにしか感じないので、あからさまに女性として見えるとか男性として見えるっていうのはあんまりないんですよね、だから
多分神様もレベルが上がっていけば上がっていくほど、女っぽいとこ男っぽいとかなくなりますよね、
そうなんですよね。だから女だとか男だは人間の都合でつけてるだけじゃないかって、 思ったりしてます。
じゃあちょっとね、最後にもう一つ質問があるんですけど、お水を飲んだらね、どうなるかちょっとお聞きしたいんですよ。よっちゃんの周りでもね、きっと飲まれた方いらっしゃると思うので、まあ、少しだけ例を挙げて、こんな方いたよ、みたいな、どういう心まが、が、構えでこう参加したらいいかなっていうのをね、ちょっとお聞きしたいと思います。
そう。基本的にはもう体のお水のエネルギーが入れ替わっちゃうので、
うん、
もう思考とか一切いらないと言われてるんですけど、一つお伝えしたいのが、こう、原生理学的なお金持ちになるとか、うん、すごく有名人になるとかっていうものはあまり期待しないでいただきたいです。うん、ただ、私の知り合いの知り合いの方が初めて飲んだ時に、
うん、
やっぱりその後3ヶ月、4ヶ月して、まあ、その方、絵を描いたりするアーティストさんだったんですけど、うん、国際的な賞に受賞されたりして、大きく花開いた方がいらっしゃったりとか、これはお水を飲んだ方で、別に聞いた方は、麻薬のことが起こって、離婚されて、リストラして、しかも病気にもなられたっていう人もいて、ただ、
まあでも浄化というか、それで多分魂の汚れが全部落ちるんでしょうね。
そうですね。なので、病気になったとか、リストラされたとか、離婚したって、こう、一見こう人間世界的には、なんか悪いことのように扱われがちだけど、実際には、本人が本来生きたい姿に強制的にシフトされる人もいるので、そこを超えると結構ご自身の幸せな人生に歩み出される方が多いと聞いてます。
でもなんか、なんて言うんだろう。こうね、参加される方向けのこうフライヤー作った時に、こう、強制的にリセットされる、こう、勇気のある方だけ来てくださいみたいなね、書いてて。ただ実際、離婚したいと、もうね、すでに本当は心で思ってる方とか、会社辞めたいけど辞めれないみたいに思ってる方は結構背中押される感じになっちゃったりすることも、
そういう方は意外と押されるというよりかは、なんか気がついたらうまくやめられたとか、うまく離婚の話がうまくまとまって、別れることができましたっていう人もいっぱいいます。
それはちょっといいですね。やっぱり、まあ、本当にね、思考じゃいけないんだけども、やっぱりみんなお水飲んだらどうなるかな、みたいな、ちょっとワクワクするじゃないですか。本当の自分になれるんだ、みたいなね。でも、飲んで、明日から変わりますではないしね、もしかしたら、大変な形として、現象が起こるかもしれないっていう可能性もあるんですもんね。
それもありますね。なので、こう、人間的っていうか、今の世界的な価値観で善悪を判断しないでほしいっていうのはありますね。
まあ自分のね、人生に起こったことってね、やっぱりそれを全てさっさと受け入れられたらそんな簡単なことはないから大変なんでしょうけど、でもそれをね、知っといてお水を飲めば、やっぱり何か変化があった時に、受け止め方とかね、違いますもんね。
違いますね。あと、そう、さっき、もう三大不幸ではないですけど、そういうように、怒った方も、意外となんか普通だったんですよね。すごいなんか、ショックを受けてるっていうわけではなく、なんか、淡々とそういうふうに話されてたので、これお水のせいなんですかねって、淡々と話されてたので、
まあ、お水のせいとか、お水のおかげですよね。なんか自然にそういうね、感じでの方向に流れていけるっていうのはね。いや、でもなんか、私もいくつかお水を飲んだことあるので、まあ、よっちゃんの水をね、改めて飲めるのは、ちょっと楽しみです。多分、お椀によっても、ね、きっと何か込められたエネルギーって違う可能性もあるし、持ち主のね、方が今違うから、また違うエネルギーも入ってるかもしれないし。
そう、それはありますね。それがあるのと同時に、 一応、まあ、私自身はそこまで感じられてないんですけども、それこそ、そのお水を飲む会に来る方はもうすでに80年、90年前の鬼三郎がその日にこの人たちを集めて、この人たちのためにこのお茶碗を作ってるという話もあるので、
そうなんだ。じゃあもう、来れる人しか来れないですね、ここ
そ
は。
うなんです。なので、結構あるあるなのが、直前で来れなくなる人、直前で来ることになる人っていうのもあったりするので、はい、なので、来れなくなっても残念があることないですし、来ることになった人は、まあ、今回選ばれたんだなと。
そうなんですね。まあでも楽しみで、
はい、ぜ
ね、
ひ。
実際当日6月30日の2時から、三越前のね、素敵なサロンでやるんですけども、そこに来られた方はね、この不思議なよっちゃんと、もっとね、詳しくできちゃう、水風呂とか、お水のこととか、あとはちょっとお峰さん行った時のね、お話とか、神様の話とか、もっともっといろいろ聞けると思うので、ぜひ本当にご縁のある方、いらっしゃってください。で、概要欄の方に、私とつながれる LINE アットの、が載ってるので、そこでつながっていただいて、質問ある方とかは、ぜひぜひ、メッセージください。はい。ということで、よっちゃん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、皆さんも、30日ね、お会えるのを楽しみにお待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、皆さん、ごきげんよう。